選挙を幸いであると題して吉高加納牧師にメッセージの取り次ぎをお願いいたします。
皆さんおはようございます。マタイ福音書5章冒頭に響くこの幸いである、この一連のフレーズは主イエスが語られた言葉の中でも最もインパクトを持ったフレーズだと思います。この響き、この一連の響きには実に広がりがあり、読むたびごとに届き方が変わってきます。それは私たちの人生の局面が日々変わるからでありますけれども、その異なった局面の中で一層響き続ける深みをイエスの言葉は持っています。幸いであるというこのフレーズはきっと私たちの人生を貫いて繰り返し繰り返し聞き直し続けることができ、またこの言葉の前に励まされ続け、慰められ続け、整えられ続けていくのではないでしょうか。けれどもそうした響きの広がり、意味合いの広がりを持ち続けながら、このイエス様の言葉には中心、核心のようなものがあって、その中心を中心として捉えておかなければ、この言葉やフレーズの持っている底力のようなものに出会えないのではないか、出会うことができないのではないかとも思います。かつて牧師になって間もなくの頃、当時の私が大変尊敬していた静岡草深教会の、今は亡き辻信道牧師の講演を近くの神戸教会に来られるというので聞きに行ったことがあります。でその時の講演がこのマタイの5章の冒頭の幸いであるからでした。辻先生は心の貧しき者とはどういう人のことだろうか、悲しんでいる人とはどういう人のことだろうか、その悲しみとは何を悲しむ悲しみなんだろうか、柔和な人とはどういうこと、義に飢え渇く人とはどういうこと、憐れみ深い人とは、心の清い人とは、というふうに一つ一つの言葉の意味合いを考察しながら、幸いな人の姿のイメージ、幸いな人の姿のイメージをとても丁寧に解き明かしてくださったのでありました。例えば現代人の顔つきはどうだろう、朝駅前を足早に行き交う人々のあの顔は、それらは柔和な顔つきとは程遠いものだなんておっしゃったりしながら、柔和とはどういうことかについて時代批判を加えながら説いてくださるわけですね。でそういう読み方、なかなか興味深くメモをたくさん取ったことを思い出します。でそのように幸いな人間像を尋ねて掘り下げていく、そういう読み方の豊かさもあるでしょう。事実この箇所をもとに書かれた講演録とか説教は大変多いです。そのような人生論的な、あるいは人間像を探るような読み方も味わい深いものだとは思いますけれども、それでもこの聖書箇所の中心を忘れてはいけないと思うんです。主イエス様の思いはそのようなものではなかったはずです。心の貧しい人とはどういう人なのか今日は一緒に考えてみましょうとか、何事かを悲しむその悲しみの感受性について今日は考えてみましょうとか、そういうワークショップではなかったと思います。この幸いなるかなはルカによる福音書にも記されていますけれども、私はルカによる福音書のフレーズの方がよりイエスが語られたオリジナルに近いと思っています。で、口語訳聖書ではその違い、認証の違いをはっきりと訳しています。マタイは心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものである、彼らのものという三人称に つまり三人称ですから、いわゆる一般論に近いものになっていきます。ルカの方は、あなた方貧しい人たちは幸いだ、神の国はあなた方のものであるとなっていて、はっきりとあなた方という二人称で呼びかけられております。この二人称の呼びかけの響きこそが、イエス様の宣言のオリジナルの響きであります。マタイによる福音書では、今日読んだマタイでは11節になって初めて、あなた方と急に出てくるわけですけれども、マタイはこのところでイエスのオリジナル性を取り戻したということができます。そもそもこれはあなた方への言葉だったんです。一般的な幸福論の講義、倫理学の講義ではなくて、ご自身に従ってきたあなた方への宣言であり、もっと突っ込んで言えば、十字架の道に従う生き方への招きでした。同時に、そのように生きる歩みと、その人生とが直面する厳しさと、しかしだからこそ受け継いでいくものを教え、そして祝福しています。山に登る前、イエス様は町々村々で、どこに行っても群衆に囲まれ、ひとしきり慰めや癒しの技に忙殺されていましたけれど、突然それらの技をイエス様は中断されまして、人々の住んでいる町々村々から退いて撤退して、弟子たちを連れて山に登っていかれます。ご自身に従って山に登ってきた人々にイエス様は向き直り、イエス様の息を整え、息を込めて、思いを込めて弟子たちに呼びかけたんです。イエス様の足元に十二弟子たちを含んだ従おうとする者たちが座っています。この人たちは何もない人たちです。家も仕事も家族も、とにかく横に置いて従ってきた人たちです。しかし知恵も言葉もまだまだ備わってはいません。本当に大切なことが分かっているのかどうなのかも定かではありません。にもかかわらず、彼らを待つのは厳しい拒絶と迫害です。何度もこの人たち自身がつまずきを経験するでしょう。イエス様はそれらのことをことごとくご存知の上で、自分に従う道になおも従いなさい、その人たちを従うようにとお招きになったんです。私に従いなさい、私と共に生きる道にあなたの人生の幸いを委ねなさい、神の国はあなた方のものだ、あなた方は幸いであると。ですから私たちもできれば、今あなた方になりたい、あなた方としてこの言葉の前に座りたいと思うんですね。イエスと彼らの報告を読むという目線ではなくて、あなた方となってこのフレーズの前に座りたい。そして私たちもこの時代の中で、この私にそのような力があるかどうかは別として、主イエスに従うものでありたい、そのように生きていきたいという願いを心に宿して、イエス様に聞きたいと思います。私たちが生きる上で求めたいことはいろいろあるでしょうが、求めるべきことは主イエスに従うということです。私たちは従うと言っても、どこで従うか、それは私たちの暮らしの場で従うわけです。私たちは自分が生きる暮らしの場所をいただいています。そしてその生活の場にあって、主イエスに従うようにして生きることができるものにしてください と願うんです。またこの時代の曖昧さとか面容さの中に私たちはもてあそばれながら、それでも翻弄されずに主イエス様の御言葉の中に生きるということの意味や、出会う隣人にとって、あるいは人間にとっての解放のこと、すなわち福音とは何か、福音とは何かということを見定めていくことができるように、イエス様の御言葉の中にそれを見定めていく、生きることができるようにと願うことだと思います。主イエスに従おう、主イエス様の言葉で生きよう、生きるということを見つめようとすると、私たちはどうしても貧しく悲しく低くさせられます。人間性を台無しにし、人間同士のつながりを引き裂くような現代社会のありさまの中で、またあまりにも暴力的な力やごまかしの力が猛威を振るっているこの現実の中で、私たちの心と魂が飢え渇いてしまいそうです。そこに沈み込んでしまうとき、そこに心底乾いてしまう心の貧しさを私たちは覚えざるを得ないのであります。イエス様の慈しみ深い眼差しの視線をたどりながら、人々の苦しむ現実を見ようとするとき、私たちの心には得も知れぬ悲しみが湧き出します。どうしてこんなことで人間が痛めつけられてしまうのか、そのような悲しみが溜まってしまうのです。そうでありながら、自分はなんと不甲斐ないものか、自分自身の小ささや不甲斐なさに落ち込んでしまうとき、それでもなおこの私を憐れみ、励ましてくださる主イエス様に触れるたびに、自分であることをそれでもよしとされた片付けなさに、そこから染み出す柔和さが私たちの中に宿されるのかもしれません。神様の命の創造者、作り主としての思いを知る者として、この暴力的破壊的なこの世界に直面すると、もう心の中に覚えてしまう神の義への渇きが起こります。震えます。そして渇きます。なんということだと私たちは震えるのです。しかしそのような思い悩みの中から、しかしそのところで他に頼るものが見つからず、それゆえ他でもなく主イエス様にこそ目を向けていこうとする時の清らかさ、つまり清らかさとは、眼差しを定めるところに定めていくということ。そして十字架のイエス様を仰ぎ見ることによって授けられる和解のための祈り、これらイエス様に従おうとする私たちがたどる葛藤と幸い、苦悩と幸い、これが人生の中で繰り返されて、私たちは神の国への道をたどらされていくのであります。それは小さな人間の幸いな人生であります。今日私たちは山に連れ登られています。そしてイエス様は私たちに、我に従え、私の言葉に根ざして生きよ、そう招いてくださっています。私への招き、あなたへの呼びかけ、それがこの幸いであるのフレーズの大切な一つの中心なんです。招きであるということです。そしてこの幸いであるのフレーズにはもう一つの中心があります。それはこの一連のフレーズの中に、そして祝福のフレーズの中に隠されている隠語だと思うんですけども、インマヌエル、つまり私が共にいるから あなた方は幸いなんだという、私が共にいるから天の国はあなた方のものなのだというこの言葉であります、インマヌエル。この隠語をむしろ前面に出して、本田哲郎神父は幸いという言葉を神の力があると訳し抜きました。心の貧しいものには力が、神の力がある、そういうふうにはっきりと幸いというものを神が共にいるという意味合いを込めて訳しておられます。私が共にいるから慰められるであろう、私が共にいるから血を受け継ぐであろう、私が共にいるから満たされるであろう、私が共にいるから憐れみを受けるんだ、神を見るんだ、私が共にいるから神の子と呼ばれるんだ、イエス様が共にいてくださる、私がどうであっても、私たちが見せつけられている現実がどうであっても、そこにインマヌエルを私たちは見ることができるし、それが幸いということなんだとイエス様ご自身告げてくださっているんです。お話の冒頭でこの箇所を通していくつもの講話をこれまで聞いてきましたと申し上げましたが、しかし未だに私の心に鮮烈に刻まれているのは、瀬戸内海に浮かぶハンセン病療養施設の大島青少園の立つ丘の上で、私の教会学校の先生が朗読してくださったこの聖書そのままです。雷予防法という悪法が幅を利かせていた時代にハンセン病にかかり強制隔離され、病状に苦しめられるのはもちろんのこと、人々からひどい差別を受け、社会復帰を閉ざされてきたハンセン病患者たち、そのような境遇を身に浴びながら、そんな中からイエス様を信じ、イエス・キリストを信じ、本当に解放を待望して生きていた大島霊光会という教会の信者さんたち、彼ら彼女たちは体をゆすりながら大声で賛美歌を歌い、真剣に御言葉に聞き入っておられました。そんな人たちとの合同礼拝に、少年であった私が初めて出会った日の衝撃、その衝撃の後、礼拝後さらに教会堂の後ろにつながっていく道をたどり、大島の丘に登って、その丘の上で朗読をしてくれたマタイの五章、何の解説もコメントもなさいませんでした。でもこのフレーズが、この時聞いたこのフレーズが、先ほど一緒に礼拝した大島の信徒の皆さんのその通り貧しく、その通り悲しみを背負わされ、その通りあらゆるものに飢え渇いてきた大島の人たちがイエス・キリストと出会ったという、その一点でイエスが自分たちにインマヌエルしてくださっている、そんな自分たちなんだという事実を知った、その一点で大島の人たちが自分の人生を呪うことから解放されて、喜び賛美し祈り合っているという、その事実の衝撃と、イエス様が幸いであると呼びかけられた響きが重なった、あの日の、まあ、聞いた受けた響き、それは私にとって忘れようにも忘れられない、何かこうその後を歩む原点のような残響なんです。心のへりくだった人は素晴らしいです、柔和な人はとってもあったかくていいです、この幸いであるのフレーズはそのような人間性とか人間像を語ったり進めたりしているような言葉ではないと思います。私が共にいるんだというイエス様の宣言であり、共に歩んでいこうという誘いです。貧しさ、 悲しみ、飢え渇き、イエス様と従うならばもしかしたら味わってしまうその一つ一つに、しかし私は必ず共にいるからと身を捧げてくださっているイエス様のインマヌエルがあるから、十字架の苦しみを味わい尽くすほどに我々の苦しみに先立って、我々の悲しみに先立って共にいてくださるイエス様が私たちにはおられるから、だからそれが幸いなんです。神共にいるインマヌエルこそが慰めであり憐れみであり満ち足りであり受け継ぎのことなんだと思います。主は我々を山に連れ上り、私に従ってきなさいと今朝も呼びかけてくださっています。そして人生、私たちの人生にはそういうふうに歩んでいく道があるんです。我々がどうであっても、今の時代がどうであっても、その道は開かれていくんです。深い慰めとは、確かな励ましとは、この上ない憐れみとは、私に従ってきなさい、私が一緒にいるからというイエス様の招きとともにあるんですね。先週と結論は同じです。インマヌエルを見る人になりたいと思います。不安と、悲しみに遭遇しながらではありますが、にもかかわらずインマヌエルを見ようとする人にさせていただきたいですね。お祈りをいたします。神様、多くの辛いことや悲しいことを目にしています。またそれを背負ってどうにもならないような人たちのことを見聞きしています。主よ、しかしあなたが、イエス様が、まずはそのお一人お一人のところで、あなたは幸いだと、私は共にいると声をかけてくださっていることを私たちは心に信じます。そして私たちもそこで呼びかけられる一人となって、この幸いを聞きたいと思います。一緒に生きる幸いを味わいたいと思います。主よ、どうぞ私たちをこれからも押し出してください。石川八田教会がこのイエス様の幸いであるを聞き続けるあなた方として、私たちとして共に歩んでいくことができるように、あなたの聖霊を注いでいてください。この私たちの中には高齢の者、また闘病中の者、大きな試練に直面しているものがあります。その一つ一つをまたあなたが見つめながら、幸いであると語ってください。今日から始まる1週間をあなたにお委ねし、また感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。